経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、もう今回はですね、久しぶりのクレジットカード特集です。
はい、
還元率だけではなくて、付帯する保険とかね、そのカードならではの特徴を知ってお得な1枚を選びましょう。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は最強クレジットカードの新基準をお届けします。
1.75% という高い還元率で、この番組でもたびたびご紹介した漢方スタイルクラブカード、
はい、
こちらがなんと今年の4月に新規入会終了となりました、
はい、
そればかりか来年にはカード自体がなくなっちゃうんだそうです、
はい。
まあ、これに限らずですね、はい、最近高還元率を誇っていたカードが相次いで、まあ、内容が解約されたり終了するといったようなことが多いですよね、
はい。まあ、確かにね、ポイント還元で得できるという点はカードを使う最大のメリットですよね、
はい。
ただ本当にね、ここ数年で還元率というのはどんどん下がっていて、今や 1% 程度でも高還元カードと名乗れるほど有力なカードは減ってしまったんですね。
そうですね、そうなると今後カードにどのような機能を求めるべきなんでしょうか。今回は保険や特典といった新しい視点を取り入れて、還元率至上主義に代わる新基準でベストなカードを探します。ということで、最初に見ていきたいのはカードに付帯する保険なんですけれども、
はい。まずですね、カードに付帯する保険には大きく分けて2つあるというのはご存知でしょうかね。
ほう。
ショッピング保険と旅行保険なんですね。
はいはいはい。
で、このうちのショッピング保険というのは、カードで買い物をすると購入品が壊れたり盗まれたりした際の保証がつくというものですね、
はい。
で、上限額が50万円から500万円という違いの他に、保険の、ね、適用期間だとか対象商品も違ってきます。
以前この番組でもご紹介したんですけれども、うん、携帯できるような小さい電子機器っていうのは壊れやすい上に、保証額が高額になってしまうことから、うん、大半のカード会社が対象外にしてますよね、
はい。ところがですね、年会費無料なのにスマホへの保証がつくといったようにね、プラチナカード以上の保証内容を誇るカードがありました、
はい。
イオン銀行のイオンカードなんですね。驚きなのはね、イオン銀行が発行している全てのカードに同じような保証がついているという点なんですね。
イオンカード系を持ってる人って多いと思うんですよね、うん、これね、うん。イオングループでは安全安心なお買い物というのが標語なので、うん、カードにおいてもそのコンセプトにのっとって保険を手厚くしているということなんだそうです、
はい。
まあ、そうなると壊れるリスクが高いものはイオンカードで決済するのが正解ということになりますよね、
うん。
5000円以上の商品であれば保証対象となりますから、サブカードとしてでも持っておきたい一枚です、
はい。それから保証のね、限度額が高くて対象商品も広いカードとして検討したいのがアメリカンエクスプレスカードなんですね、
はい。
並みいるゴールドカードやプラチナを超える保証額500万円、これは高級品の買い物に適してるんですね。
他にも年会費3000円、初年度は無料となっているセゾンブルーアメリカンエキスプレスカードもスマホが保証対象になっています、
うん。
で、実はですね、うん、このカードのゴールドとかプラチナではスマホは保証対象外なんだそうです、
うんうんうん。
まあ、年会費も安いですし、これは抜け道の1枚となりそうですね、
はい。
一方、スマホは対象外なんですが保証期間が長いカードもあります、うん。普通のカードですと保証期間は長くても180日程度なんですが、ライフカード系のカードはなんと1年になります、
うん。
特にそのライフカード系の龍馬カードなら年会費無料となっています、
はい。次にですね、旅行保険ですね。こちらは旅行先での事故で死亡した際のね、死亡保証額の高さばかりが、まあ、注目されがちなんですけれども、
はい、
これは実は間違いなんですね、
はい。
さらに重要な疾病障害治療だとか、健康品損害というですね、保証に注目すべきなんですね、
はい。
それに、旅行代金の支払いを行うことで保険が付帯する利用付帯と、カードを持っているだけでいい自動付帯に分かれるので、保証内容を把握してカードを選びたいところです。
ああ、なるほど、
うん。
特に海外旅行では病気や怪我による治療費の請求がすごい額になるっていうようなケースが多いですから、はい、まあ、障害疾病治療が自動付帯していて、うん、しかも保証内容が手厚いカードというのが価値が高いですよね、
はい、まあ、その条件で見ると何枚か選択肢があるんですけれども、ジャックスの横浜インビテーションカードとレックスカードの2枚が死亡後遺障害2000万円っていうのと、はい、障害疾病200万円の保証を自動付帯してるんですね、
はい、
でジャックスが発行するカードの中には同じような、ね、保証額のものが他にもあるんですけれども、完全に年会費が無料で持てるカードはこの2枚だけなんですね。
うん、しかもこの2枚はですね、うん、無料で作れる家族カードを使えば、うん、会員本人と同額の保証が得られるというのもポイントです。
はい、
家族カードの条件としては配偶者とカードが持てる18歳以上の子供に限られるんですけれども、うん、3人までは保険を得ることができます、
はい、
まあ、そうなりますと海外旅行のお守りとしてこう財布に忍ばせておけば良さそうですね、うん、
はい、それからね、海外旅行では必須といえる、ね、病気や怪我の治療費対策として持つならばエポスカードも候補に上がるんですね、
はい、
で多くのカードの場合は障害と疾病の保証額は200万円程度なんですけれども、疾病治療の方が270万円と、ね、高いところが魅力なんですね。
うん、まあ、先ほども申した通り海外での治療費請求は高額になることが多いですから、うん、障害疾病治療費用の金額に不足を感じるならば複数枚のカードを持つという手があります、
うん、
というのはどういうことかと言いますと、障害疾病治療の保証額は複数枚のカードを合算することで積み増しすることができるそうなんですね。
そうなんですよね。これは知っておいた方がいいですよね、
はい、
なので例えば楽天カードのような還元率が高い利用付帯のメインカードで旅行代金を決済して利用付帯分の保証を得た上でさらに自動付帯のカードを何枚か持っておくのもいい方法ですね。
次に携行品保険は海外旅行障害保険に内包される保証の一つです、
うん、
これはそもそも付帯しないカードがほとんどですので年会費が無料でかつ自動付帯となると候補は数枚に絞り込まれます、
うん、
その中から保証額が高いものを選びたいというところなんですが、
まあ、そこから考えるとですね、年間の保証限度額が100万円と高いカードは2枚あるんですね、
はい、
JCB8 と DC カードジザイルなんですね、
はい、
ただしこの2つはどちらも自動的にリボ払いになるカードなので注意が必要です、
はい、
利用する前にね、月々の支払い額をリボ払いにならない上限いっぱいまでに上げておきたいところです。
そうですね、
うん、
その他にも飛行機の遅延によってかかった食事代ですとか宿泊費といった実費を保証する航空機遅延保険というものもあります、うん、航空機遅延保険は基本的にゴールドカードクラス以上に付帯していることが多いんですけれども、例外なのがジャックスのフェラーリファンカードです。年会費は3000円で乗り継ぎ出航遅延費用は2万円の保証となっています。
まあ、といったような具合でね、いろいろな保険のベストカードというのを、まあ、見てきましたけれども、
はい、
複数枚を持って全ての保証を手厚くするのはやはり難しいですよね。
そうですね。
そこでね、メインカードとして1枚持つならば旅行障害保険と航空機遅延保険、そしてショッピング保険をまんべんなく兼ね備えた NTT ドコモの D カードゴールドに注目なんですね。
この D カードゴールドのショッピング保険はスマホには対応していないんですけれども、うん、壊れた場合にドコモショップで同一機種との買い替え費用が保証される D カード携帯保証というものがついています、
うん、
で保証期間はショッピング保険よりも長い3年ありまして、
うん、
保証限度額は10万円となっています、
うん、
なのでドコモユーザーであればスマホの保証も万全ということで、まあ、最強の1枚となりそうですね、
はい、
ということでここまではクレジットカード選びの新基準の一つ保険について解説を伺いました。後半は特典などから各カードの実力を検証します。
週刊日経トレンディ、今回は最強クレジットカードの新基準と題してお届けしています。
さあ、クレジットカード選びの新基準2つ目は特典です、
はい、
まあ、最近は 1% 程度にとどまる還元率、
うん、
実はそれをはるかに上回るリターンを狙える一芸カードが数多くあります、
はい、
まあ、特にゴールドカードやプラチナカードには1年間で数万円単位の特典が得られるものも多くありまして、うん、年会費のもと軽く取れてしまうものもあるんだそうです。
はい、その筆頭となるのがね、スターウッドプリファードゲストアメリカンエキスプレスカードなんですね、
はい、
通称 SPG アメックスなんですね、
はい、
これはシェラトンだとかウェスティンといったブランドを持っているスターウッドホテル&リゾートのカードで、年会費は税別3万1000円と高いんですけれども、毎年更新するときに1泊分の宿泊特典が作るんですね。
あ、これすごいですね、うん、宿泊特典ということは泊まれるということなんですが、はい、ですね、この特典1室2名までとなっているんですけれども、うん、グループには高級ホテルがたくさんあります、
はい、
例えば大阪本町のセントレジスホテル大阪ですとか、うん、東京の恵比寿にあるウエスティンホテル東京、うん、こちらはですね、うん、2名利用の時に1泊1室3万円を超えますから、うん、これだけで年会費を相殺できてしまいますね、
はい、しかもね、特典はこれだけではないんですね、
はい、
見逃せないのがスターウッドのゴールド会員資格を得られることなんですね、
はい、
この資格があれば客室のアップグレードだとかデートチェックアウトといった特典がつくんですね。
ほうほう、
これは普通ね、年に10回滞在するかもしくは25泊以上した人にしか与えられない資格なんですけれども、このカードを持つだけでこのステータスを得られるというのは非常に魅力的ですよね。
そうですね、
うん、
あとですね、うん、さらにこのスターウッドが去年マリオットインターナショナルの傘下に入ったことで、うん、スターウッドの会員ステータスに加えて、うん、マリオットですとか、うん、ザ・リッツ・カールトンのプログラムとも共有できるようになっています、
はい、
つまり、うん、SPG アメックスを持てば、うん、3ブランドの上級会員資格を利用できるということなんだそうです、
はい、
で特にマリオットは特典が充実していまして、うん、クラブラウンジの利用ですとか、うん、数千円もするような朝食が無料になるんだそうです。
はい、次にですね、上級カードの魅力の一つである空港ラウンジ特典ですね、ここにも技ありのカードというのがあるんですね、
うん、
注目なのは MI カードが発行するゴールドカードと TS キュービックカードゴールドですね、
はい、
これらのカードというのは羽田空港の国際線ターミナルにあるディアットラウンジ、これを無料で利用できるの希少なカードなんですね。
はい、このディアットラウンジっていうのはですね、一般的なカードラウンジに比べて、うん、食事やアルコール類が充実していまして、うん、なんとシャワー室まであるという至れり尽くせりのラウンジなんですね、
はい、
まあ、しかしながらごく一部のカード会社しか提携していないので利用者が限られています、
うん、
まあ、羽田の国際線をよく使うなら有力な候補になりますね、
はい、それからね、まあ、独できる金額の大きさということではダイニングサービスも外せません。2人以上でね、対象となる高級レストランを利用すると、うん、1人分のコース料理が無料になる特典でね、各社はプラチナといった上級カードを中心に提供してるんですね。そんな特典を手軽に利用できるのがゴールドなのに年会費が5000円と格安な新生アプラスゴールドカードですね、
はい、
これなら、まあ、お店にもよるんですけれども1回の飲食で5000円から3万円程度の割引が受けられるんですね。へえですよね、本当にね。で、同じお店ではね、半年に一度しか利用できないんですけれども、対象となる店舗というのがたくさんあるので、店を変えればね、何度でも使えるんです。
めちゃくちゃお得ですね。
うん、
さあ次に車を利用する人が大きなメリットを受けられる一芸カードをご紹介しましょう、
はい、
まず注目したいのは無料でロードサービス特典がつくカードです、
はい、
例えばエネオスカードの場合、うん、カード会員なら10キロまでのレッカー移動ですとか、うん、鍵開けといったような30分以内の軽作業が無料で受けられます、
はい、
でこのエネオスカードにはいくつかのタイプがあるんですが、うん、年1回でもカードを利用すれば年会費が無料になるエネオスカード S でもこのロードサービス特典の対象となっています、
はい、鍵開けといったような軽作業でもね、個別にロードサービスを頼むと一般的には数千円以上かかりますんでね、
うん、
万が一に備えて持っておくといいかもしれないですね。
そうですね、
ちなみに車の利用頻度が高いならばクラブ AJ カードもおすすめなんですね。年会費無料となるハードルというのは NS カード S よりは高いんですけれども、100キロ以上の遠方でのトラブル ラブルの時には宿泊費か帰宅費用が負担されるといったようにね、サービス内容が充実してるんですね。
すごいですね、うん、あとですねこれすごいですよ、うん、商業施設で買い物をしなくても、うん、提示するだけで駐車料金が無料になるというカードがあるんだそうです、
はい、
で銀座とか日本橋六本木といった街では、うん、もう普通にちょっと1時間停めただけでも駐車料金が1000円近くあるいは1000円を超える額かかるっていったこと少なくないんですよ、うん、なのに、うん、そういった東京の都心部でも使えて、うん、駐車にかかるコストを劇的にカットすることが可能です、
はい、まあ、中でもですねメリットが大きいのがヒルズカードマスターカードですね、
はい、
このカードは年会費がね無条件で無料ということの上にですね、六本木ヒルズとか表参道ヒルズ虎ノ門ヒルズといった森ビルが運営するいろんな施設で駐車料金無料の特典が付けられるんですね。で六本木ヒルズは最大2時間その他の施設は1時間まで無料になります。
これめちゃくちゃお得ですよね。その他ですね丸の内有楽町周辺ですとかお台場横浜のみなとみらいあたりをよく利用するならば、うん、三菱地所グループカードが候補になります、
はい、
あとですね三井ショッピングパークカードセゾンというカードも、うん、日本橋とかお台場豊洲といった幅広いエリアで使えるので狙い目です、
はい、
まあ、ということでですねここまではカードの特典について見てきたんですけれども、うん、還元率だけではなく保険と特典の3つの機能をバランスよく兼ね備えて1枚はどれになるんでしょうか、ここまで紹介してきたカードに加えて還元率が 1% を超える主だったカードなども日経トレンディ編集部で選抜してランキングを算出しています。
はい、まあ、このランキングのですね詳しいことはぜひ本書をお読みいただきたいんですけれども、はい、最高得点を叩き出したのは NTT ドコモの D カードゴールドとですねスターウッドプリファードゲストアメリカンエクスプレスカード、SPG アメックスの2枚ですね。
はい、D カードゴールドは年会費1万円ながら航空機遅延保険まで備えてドコモユーザーなら購入から3年以内のスマホの破損や盗難が保証されます、はい、還元率は 1% でローソンやマクドナルドが 3% 引きになるなど日常使いにも優れています。まあ、資格がないカードと言えそうですね、
はい、
そして SPG アメックスは先ほどお話ししました通り年会費は3万1000円と高いんですが、うん、ウェスティンホテルをはじめとしたスターウッドグループのホテルに年1回無料で泊まることができて、うん、使い方によっては年会費以上に得できるカードです、
はい、
でショッピング保険はスマホにも適用されて海外に限定されるんですけれども航空機遅延保険も付帯しています。でポイントをマイルに移行すれば還元率は最大 1.25% に達するということなんですね。
はい、それからね一般カードで最高点をつけたのはジャックスのレックスカードと三菱 UFJ ニコスのブリヂストンカーライフサポートカードなんですね、
はい、
レックスカードは 1.25% の還元率で海外旅行障害保険が自動付帯する点というのが、まあ、魅力ですね。ただしショッピング保険というのはないんですね。もう一つのブリヂストンの方は、利用5万円ごとにボーナスポイントがついて 1.3% の高い還元が受けられるんですね、海外旅行障害保険は利用付帯なんですけれどもショッピング保険がついてます。
ということで今回は時間の都合でご紹介できなかったんですけれども、はい、あのオカマイラ筆記のカード、
はいはい、
特にあのほらポイントをこうなんか変換してマイルに変えてとか、なんかあのすごい複雑なのあるじゃないですか、はいはい、日経トレンディお得意なやつですね、はい、ですあれやっぱり今回もがっつり載っていますし、はい、あといろんなカードの特典といったような情報が、まあ、この本誌10月号にたくさん載っています、
はい、
でもう店頭にはですね、うん、本誌ないかもしれないので、うん、あの日経トレンディデジタル、
はい、
こちらの方でですねあの読むことができますのでぜひ読んでみてください、
はい、
週刊日経トレンディ今週は最強クレジットカードの新基準と題してお届けしました。今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。 すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、はい、先々週ちらっとご紹介しました、トレンドエクスポ東京2017、はい、マーケティングの課題につきました。皆さんご応募いただきましたでしょうか、はい、こちらですね、11月2日と3日の2日間、東京のベルサール東京日本橋で開催されるんですけれども、一つまず大きいトピックとしてはですね、これまで別々の会場で行われていたヒット商品ベスト30とヒット予測の発表も同じ会場で開催されるということなんですよね、
は
い、
そうですね、今までは本当にやったことないんですけど、はい、ここに1個に、迫力を出すというかね、というためにやってみようということになって、今年からは一緒に行いますということにしてるんですね。
これ当然発表会そのものはメディアを対象としたもので、一般の方がご覧になるようなものではないと思うんですけど、はい、一般の方はランク入りした商品を見ることができるんですよね。
そうですね、今までは本当にマスコミ向けにしか公開してなかった商品のこうバーッと展示っていうのを、今回は皆様にそれと同じものをですね、一般の方々にも見えるように展示するというのが一つの売りでもあります
ですよね、
はい、
毎年このヒット商品発表会は、会場レポートをお届けしていますけれども、はいはい、だから我々も今年はこのトレンドエクスポ東京2017の会場からレポートするという形になりそうですね。
そういうことになりますね。
あとですね、どんな人が出るのかなっていうのをちょっと知りたいんですけれども、はい、いわゆる最新のこうマーケティング分野のテクノロジストみたいな人たちも結構来るみたいですよね。
そうですね、
なんていうの、 IT サービスの人たちみたいな、
ね、トレンドエクスポのそのテーマというのがですね、体感体験テクノロジーとマーケティングがヒットを作るというところでやってますので、はい、実際にはもう今テクノロジー、そしてそのテクノロジーを応用したマーケティングっていうのがどういうふうにね、商品とかヒット商品とか、サービスを作っていくのかというところが大きなテーマになるんですが、はい、今年はですね、今続々と登壇者が決まっているところなんですが、もうすでに決まった方々をご紹介しますとね、はい、モバイルマーケティングの新潮流ということで、Facebook Japan の代表取締役長谷川慎さんですね、
はい、
それとマツコロイドといったようなロボットで有名な大阪大学のですね、石黒博士教授ですね、はい、ロボットとの対話から生まれるビジネスチャンスとはというテーマで語っていただきます。
この先生、大学教授なのにプロフィール用写真がなんかV シネマの俳優さんみたいですね。
いや、でも本当にすごくね、
いろんな
挑戦をね、なさってる方なんで面白いですよね。次々と新しい挑戦をなさってらっしゃる方、
はい、
そして、LINE の取締役 CSMO の増田淳さん、
LINE っていうと音声アシスタント搭載のスマートスピーカー、
はい、ウェーブ、
なんかこの辺をね、ちょっとお話しいただけるんですよね、
はい、そうなんです。だから日本でね、もういよいよそういう AI スピーカーというのがここで出てくるわけですけども、は
い、いち早く聞いておこうと、
ね、はい、そういうことです。そして去年から今年にかけて世界的にも話題になってますけども、 Airbnb ですね、
はいはいはいはい、
民泊の、
はい、
これの Airbnb Japan の代表取締役の田辺康之さんにもお話をいただくことになってます。
なるほど、なんかそうそうたる顔ぶれが登場するっていうのがもう見えてきているんですけれども、うん、ただこの手の方々が登壇されるセミナーだとかカンファレンスっていうのは、日経トレンディネットを経由して事前登録をしないと聞けないものもあったりします、
はい、
で無料のものと有料のものがあったりしますので、日経トレンディネットの方をご確認いただいてですね、興味のありそうなテーマについては一刻も早く登録をされた方がいいですよね。
そうですね、今申し上げた方々というのはすでに今決まっている方々なので、もう公開してますのでね、ぜひすぐチェックして登録していただければと思います
ですね、
はい、でこれから先も次々とね、いろんな方、あるいは今年のヒット商品を作った方々っていうのもですね、まだ明らかになってませんけれども、裏で動いてますので、そういった方の登壇も予定してます。
どうぞお楽しみに。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫井隆でした。